藤沢歴史探訪のコーナー。さあ、年が明けまして新しいテーマでお送りしていきます。1月は藤沢にゆかりのある芸術の分野から画家がいらっしゃるということでご紹介をしていただこうと思います。お話を伺っていきますのは文化芸術課課長でいらっしゃり藤沢市民会館館長でもいらっしゃいます川又誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回川又さんにはですね、藤沢市民会館で皆さんに楽しんでいただいている音楽家、そしてコンサートについてご紹介をしていただいたんですが、今月はまたちょっと視点を変えまして画家の皆さんをご紹介していただくんですけれども、藤沢にゆかりのある画家っていうのはいらっしゃるんですか？
はい、実はですね、明治から大正にかけてですかね、著名な画家が2人いらっしゃいます。1人は長谷川露伽で、もう1人は北流星ということでありまして、その2人についてちょっと説明をねしていきたいというふうに思います。
文化芸術家なので音楽だけではなく芸術にもね触れられるということで、この藤沢歴史探訪のコーナー、ちょっとまた新しい今までとない視点からですね、今日お話を伺いそうなんですけれども、名前は皆さん聞いたことがあると思うんですけど、あまりにも有名すぎて藤沢にどういったゆかりがあるのか関係があるのかといったところで、ちょっともう早速興味が湧くところなんですけれども、はい、1週目の今日はどちらの画家のご紹介をいただけますでしょうか？はい、
まず長谷川露伽さんからいきたいと思いますね。
はい、お願いします。
はい、長谷川露伽はですね、1897年、明治30年に東京で生まれました。10歳の時に両親が離婚をしまして、母親の高がですね引き取って、妹のですね永がいる久下沼に引っ越してきたわけですね。でその場所が久下沼にあった割烹旅館東屋っていうところなんですね。でその初代の女将がですね長谷川永であって、その永が亡くなった後はですね、お姉さんのその長谷川露伽の母親である高がですね2代目の女将として、切り盛りをしたと、そういった経緯がございます。でそういった意味で言うと長谷川露伽にとってはですね、この東屋は、まさしくそこに暮らした場所であって、で画家として成長をしていくその拠り所となった旅館であったということでございます。
本当に近くで育っていた方だったんですね。
そうなんですね。この長谷川露伽を語るときにはやはり東屋の歴史がですねなくてはならないということになるんですけれども、この東屋の起源についてはですね、明治20年代にですね伊藤正幸という人が開発をしたんですね。当時はもう本当に砂山以外何もなかったところなんですけれども、これをですね開発をして別荘地として売り出したんですね。でこれが久下沼の別荘文化の始まりであります。でその伊藤正幸自身もですね別荘をいくつか建てて、これを貸していたと言ったようなことでですね、これが東屋の始まりであります。これを少しずつ拡張してですね、明治30年頃には約6000坪という広大な敷地の中にですね割烹旅館東屋を作ったわけであります。6000坪っていうとちょっとこうね想像できないかもしれませんが、市民会館の今の敷地が大体同じくらいです。
かなりの広さですね。
そうなんですね。このくらい、敷地が広かったものですから、庭にはですね池があって、これが湧き水、当時は藤沢市内でかなり湧き水が出てたようなんですね。でその湧き水による非常にきれいな池があって、でそこに船を浮かべて炉でですね漕いで宿泊客が楽しんだって言ったような写真も残っているんですね。そのくらい広い土地だったということであります。この最初の女将の長谷川永なんですけども、その伊藤正幸という人ですねとは内縁関係だったんですけども、東京の神楽坂にある吉熊という料亭でですね助手頭をしてたんですね。その時に知り合ったと言われてまして、その後東屋を開業するにあたって女将として招いたというふうに言われています。で永がですね最初の頃の東屋をですね非常に盛り上げて、第一次のその隆盛期を迎えたわけであります。でその後大正4年に永が亡くなった ためですね、その後継いだのが姉の鷹、先ほど申し上げましたように長谷川露伽の母親でございます。その後、まあ、長谷川金一というその長谷川家の身内がですね、昭和14年まで経営をいたしまして、それで閉館になりました。
なんか昭和に入ってまであったということを聞くと、その大きな敷地が今どんなふうになっているのかなってところも気になりますし、そんな素敵な池があったということで、やっぱりちょっと残してもらいたかったなって気持ちになりますね。
そうですね、当時を偲ぶ写真だとかはあるんですけども、はい、今本当全く面影がなくてですね、佐江修一さんという作家が碑をですね建てるにあたって記号してくれているんですけども、今その記念碑だけになってしまっていると。鵠沼市民センターのですね東側のところにね碑が立ってるんですけども、そこにはいろいろその文人文士の名前が記録がされてまして、そういう人たちもそこの東屋でね過ごしたといいますかね、投宿していろんな作品を作ったといったようなことが書かれています。
この東屋の歴史というのはいろんな歴史があり、いろんな人たちがこう通った場所であるということなんですけれども、はい、改めてその歴史についてもご紹介していただけますか。
はい、はい、そうですね、この東屋という旅館はですね、明治20年代の後半から昭和14年までのおよそ50年間の歴史を持っていて、まあ、その間にですね明治大正昭和の分断で活躍した文士たちがこぞって投宿をしておりまして、まあ、藤沢の歴史の中ではひときわ異彩を放つ旅館であったということが言えると思います。でその文士の中にはですね、芥川龍之介、武者小路実篤、志賀直哉、里見トン、徳富露伽、高山貯牛、谷崎潤一郎、有島武雄といったですね、まあ、日本人なら誰でも知っている多くの文人文士の名前が挙げることができます。まあ、いわゆる文士宿であったということでありますね。この文士宿に関する物語は大変まあ興味深いものがあるんですけども、これはまあ別の回に譲りたいと思います。
そうですね、そういった大きな旅館があって、そのさまざまな今挙げていただいただけでもちょっとびっくりするような人たちが来たことがあったということで ね、 でその中に長谷川露伽が、
はい、ね、そこに住んでいた、
住んでいたということで、ね、そういった貴重なちょっと歴史の話が聞けそうなので、はい、ちょっとですね次回もこの長谷川露伽さんについてお話を伺っていこうと思います。はい、最終目、まあ、今月はですね美術、まあ、画家についてお話を伺えるということで、今日もですね文化芸術家課長でいらっしゃり藤沢市民会館館長でいらっしゃいます川田誠さんにお話を伺いました。じゃ次週もぜひよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。